それでも神様に愛されているからこそ受けることができ、開かれていくんです。なんと幸いなことだろうと。そしてもちろんこれは開かれ続けるんだと。そのお方中心に歩んでいただきたいと。と言いますのも、さっき何が得られるかということは書かれていませんと言いました。で、後で実はじゃあ何でも求めたら得られるんですかというのはそうではないっていうことが後で書かれてあると言いましたのは、この10節、11節です。あ、9節からです。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと天におられるあなた方の父は自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかと。ここでパンを求めているのに石を与えるでしょうかとあるんです。パンを求めているのにパン以外のものをというわけではない。つまり自分の子供に良いものを与えようというときに、パンを求めてくるものにパン以外のものが与えられることはあるんだと。ただしそれは良いものだと。確かにそうだなと。パンを求める、魚を求める、いやー今日はそれがないんだけどもと、だからパンの代わりにご飯だ、魚の代わりに肉だ、あ、それは十分あるし、それでまあ子供だったら魚が良かったとか言うかもしれませんが、親の方からしたらそれは良いものなんですね。決して魚がないからって言って悪いものを与えることはないよと。私たちの祈りもそうです。神様これを与えてくださいと。それが違うものが与えられるということがある。だけど、ああその方が良かった、それが良かった。いや、場合には思っても見ないものが与えられる場合もある。御子イエス様が与えられた、その命に満たされた、誰が最初からその命を求め祈っていただろうか。誰もが願っていない、願うことさえ分かっていない、最も良いものすら神様は与えてくださるお方だ。イエス様が十字架にかかられるとき、誰一人それを求めていなかった。いや、別の意味で求めていたと。イエス様の命を得るためでなく、イエス様の命を消し去るために十字架を求めたにもかかわらず、このお方はその十字架と復活によって永遠の命を与えてくださったと。ただ求めていないのに与えられるということではなかったです。求めていないのに与えようとしてくださった。ただ求め、叩く者には後で悔い改めて、それはそうだったんですねと改めて求めて叩く者には道が開かれて与えられるんだ。その時に良いものを本当に与えてくださる。そのことを私たちは知ることができるんです。そしてさらには、あ、もう洗礼を受けてこれ与えられました、もう大丈夫ですとはなりません。むしろもっともっとそれを求め続け、その救いの深み、命の大きさ、ますますそのことを求め続け、与えられ続け、これはどれだけ大きなことだったのか、その関係を得たものの大きさ、偉大さを、与えてくださるお方の素晴らしさをさらに 知っていくものとなっていく。求めるものに求めた以上を与えてくださる。だからこそなお私たちはまだ受けていないものがあるんだと、自分の愚かさ、そうしたものを祈りによってなお知らせていただき、さらに私がまだ得ていないものを、そしてあなたが与えようとしているものをもっと与えてください。叩き続け、開かれていく、そういうものでありたいと思うんです。まあ、随分前のことですが、ある婦人がその教区で明石会っていう教区の集会があったんですね。で、まあ、ある婦人が、まあ、毎年毎年あるもんですから、教会の中で、じゃあ今年はあなたねって言ってなって、まあ、ある婦人が自分の番になりましたと。で、先生、証見てくださいと言って、まあ、見まして、あ、大変いい証ですが、まあ、最後だけ最後見言葉で終わるのがいいですよってアドバイスしただけで、まあ、その証をしてもらったんです。前の人の証が押しに押したもんですから、ごめん時間がないって信徒部の部長が言ったんですけども、私がもういいから言いなさいって言ったぐらいだったんですけど、まあそれはそれですけど、ご主人が、まあ、救われたって証なんですね。まあ、自分本人、私もそうですが、主人も大変頑固なもので、しかも超理系で、神様なんてもうこの人は本当にどうやって信じるんだろうってずっと祈ってきたという。まあ、もう最後の一息で信仰告白してくれたらそれでいいですってまで奥さんは祈ってたんが、まあ、実は救われた。まあ、これは導いた私じゃないんです。私の前の牧師が導いて救われたって。まあ、つまり最後の一息でもいいっていうのが、まだもう元気で活躍できるっていう時、まあ、定年はされてるかされてないかぐらい、まだされてなかったぐらいだと思うんです。そのぐらいで信仰を持ったんで、やった一緒に礼拝行けるって。ところが、まあ、奥様曰く、人間っていうのは本当に欲深いものでと。最後の一息でも救われたらって祈ってて、一緒に礼拝行けるまで救われたんで、喜べばいいのに、この人、普段はお祈りしないとか、もう不満がいっぱい出てきて、神様なんとかこの人が、普段聖書を読む、お祈りできるように。そうしたらですね、教会で、新街道の建築という、働きが出て、で、なぜか、これは男性陣に担ってもらいましょうと。まあ、建築委員に男性が入ってほしいと。まあ、やっぱり対外的なことで不動産との関係とかそういうのもいろいろあるから男性の方がいい。このご主人選ばれたんですね。うちの主人がってなったんです。しかも断るんじゃないかと思って引き受けるって。で、引き受けて最初のその委員会で、まあ、私たちが率先して祈っていきましょう。で、礼拝後に祈るっていうことが決まって、で、委員一人一人が当番制でってなったって。え、うちの主人祈るのって。祈らない。祈るようにしてくださいって、すごい、そういうふうにして祈るように導かれていって、でも断るんじゃないかと思ったら、奥様に、さすがにその場で祈るというのはできないから原稿を書いたんだけどどうかなって見せてくれて、それが繰り返されるようになって祈っていくようになっていった。求めれば得られる。私はそれをお聞きして、いや本当に神様は良いものを与えてくださるんだなと。私たち信じないものを信じるものにしてくださるんだな、改めて思わされました。12節に、ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい、これが律法と預言者ですと。律法と預言者というのは律法の書と預言の書という意味で、つまり聖書全体が教えていることです。多くの宗教は人からして欲しくないものは 人にしないようにしなさいなんですね。